ルカの福音書6章1節から5節が今日の聖書箇所です。ある安息日にイエスは麦畑を通っておられたとき、弟子たちは麦の穂を摘んで手で揉み出しては食べていた。するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかった時にしたことを読まなかったのですか。ダビデは神の家に入って祭司以外の者は誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし友の者にも与えたではありませんか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。人となってこの世に来てくださいました永遠の神の一人子イエス・キリスト。このイエス・キリストは地上においても神としての権威を持った方でした。病を癒し悪霊を追い出し自然をも支配しておられる権威を持っていました。また罪を許す権威も持っておられました。今お読みしました箇所におきましては実会で定められました安息日に対しても権威を持っておられる方であることが記されています。5節に人の子は安息日の主ですという言葉があります。人の子というのは救い主のことですね。ここでは救い主イエス様、イエス様ご自身のことであります。イエス様のお弟子さんたちが他人の麦畑で麦の穂を摘みまして、それを手で揉んでですね、麦の実ともみ殻とに分けてもみ殻をふっと拭いてですね、それからパクパク食べていました。当時他の人の畑で麦を食べることは立法で許されていることでした。聖書の申命記23章24節25節にはっきりと書いてあります。隣人のブドウ畑に入った時あなたは思う存分満ち足るまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。隣人の麦畑の中に入った時あなたは穂を手で摘んでよい。しかし隣人の麦畑で釜を使ってはならない。ですからイエス様の時代のユダヤ人社会におきましては他の人の麦畑でですね、その場で麦を食べることは許されていたことです。ところで聖書に書いてあるからといって現代の私たちがそういうことをしたら泥棒として捕まえられます。現代の私たちは他人の畑でですね、作物を勝手に取ってですね食べることはできません。いくら聖書にそう書いてあるからといってもできないですね。聖書の御言葉というのは文字通り行えばいいというものではなくて、その言葉の意味をちゃんと理解し、その意図するところを理解して実行するということが大切です。この律法は昔の共同体における助け合いを進める言葉でした。自分のことだけ考えていればいいというものではなくて、他の人のことも顧みる、あるいは人の行為を受け入れるという、そういう助け合いです。そのことを踏まえまして私たちはここから汲み取ることは、他の人の畑に勝手に入っていって勝手に食べていいということではなくて、お互いに助け合うということを学ぶわけです。しかも律法では麦を手で摘んで食べてもよいが、釜を使ってはいけないというふうに節度が定められていました。人 の助けを求めることは必要です。しかし時として節度を忘れてはいけません。我々たちは聖書の言葉を必ずしも文字通り行うのではありません。それは旧約聖書に限ったことではなく新約聖書においても言えることです。例えば第一ペテロの5章14節に次のように記されています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。口づけを持って挨拶しなさいという勧めはローマ16-16、第1コリント16-20、第2コリント13-12、第1テサロニケ5章26節にも記されています。しかし文字通り日本の教会でそれを行ったらどうでしょうか。大問題になります。いや、おそらくアメリカの教会、韓国の教会でもそうだと思いますね。そのまま文字通り聖書に書いてあるからといってですね、誰でも彼でもキスして歩いてたら、これ大問題になってしまいます。やはりここで教えられている意味を理解することが大切です。一世紀の習慣におきましては口づけを持って互いに挨拶をすることが心のこもった挨拶でした。口づけすることによって尊敬や友情を表していたのです。私たちはそれを文字通り口づけをして挨拶をするというふうに行うのではなくて、お互いに心から歓迎し合うということです。どのようにして相手を歓迎し心からの挨拶を交わすかは文化によって違うでしょう。それぞれの文化で言っていいんです。しかし心から相手をですね、尊敬と友情の愛の思いを持って挨拶し合う、そのことを汲み取って実行していかなければいけません。文字通り誰にでも口づけしていいという話ではありません。割礼の問題もそうです。旧約時代には割礼を受けることが明確に命じられていました。しかしもはや割礼を受ける必要はありません。私たちは聖書に書いてあることは文字通り真実であると信じています。しかし聖書を文字通りに信じるということはただ表面的に書いてある通りということではありません。その言葉の正しい意味を理解することが大切です。そうでないととんでもないことになります。とんでもない勘違いを起こしてしまいます。もちろん意味が大切だからといって言葉はどうでもいいということではありません。正しい意味は適切な言葉遣いによって伝えられます。ですから聖書の言葉と意味は切り離すことができません。勝手に聖書の言葉を変えることは私たちにできないんです。書いてあることの意味をしっかりと理解していくことが大切です。しかしだからといって言葉を表面的に受け止めるということではありません。御言葉の伝える正しい意味を理解することが大切です。ところがパリサイ人たちは聖書の言葉を表面的に受け取りました。彼らは律法を守ろうとして熱心でした。安息日に仕事をしてはいけないという律法を守ろうとして安息日にしてはならない39の禁止リストを作り上げまして、それら一つ一つをチェックして自分は安息日を守っているというふうに誇っていたのです。そんな彼らからすればイエスの弟子たちは安息日に禁じられていることをした。彼の先生であるイエス様もそれを注意もしないで戒めもしないで容認している。パリサイ人たちはなぜあなた方は安息日にしてはならないことをするんですかと言ってイエス様を批判したのです。パリサイ人たちによりますとイエス様のお弟子さんたちは麦の穂を摘んで刈り入れという仕事をした。 手で揉んでですね、実ともみ殻を分けることによって脱穀した。そしてもみ殻を吹き飛ばすことも安息日には禁じられていることでした。そういうことで彼らは安息日にしてはならないことをなぜするのですか、そう言って批判したのです。それに対して主イエスは聖書に基づいてお答えになりました。主イエスは3節と4節、先ほどの3節4節で第一サムエル記21章に記されました出来事を言及して答えています。ダビデと連れの者たちが備えのパンを食べたと言います。備えのパンというのは聖なるものとされました。ですから祭司以外のものが食べてはならないと律法で定められていたのです。ところがダビデと連れの者たちがひもじい思いをしたときにその聖なるパンを食べた。それなのに彼らの行動は一言も批判されていない。それは神様が良しとされたからだと言います。何が立法立法にかなった正しいことで、何が立法に反する間違ったことであるのかを立法を定めた神様ご自身がご存知であられる。ですから何が優先されるべきなのかを立法の与え主である神様ご自身がご存知であられる。そして主イエスは言われるんです。人間の切迫した必要が安息日の規定よりも優先する。イエス様の時代、一世紀の律法学者たちも命の危険がある時には安息日規定を守らなくていいというふうに教えてたそうです。と言いますのは BC2 世紀に起こりました戦争の最中、大変な悲劇が起こってしまいました。安息日には戦争の最中にもかかわらず安息日だから戦ってもいけない、逃げてもいけないというふうに考えまして、敵によって大勢の人々が虐殺されてしまうという悲惨な出来事が起こってしまいました。それ以来命の危険がある時には安息日の規定を守らなくてもよいと立法学者たち、一世紀の立法学者たちは教えていたのです。しかしイエス様は命の危険でもないのに安息日に片手の萎えた人を癒されたとあります。今日意味しませんでしたけど続き読んでみますとそれが記されています。それは神様の憐れみが優先することをお示しになる出来事でした。いや、それどころかひもじい思いのあまり安息日に麦の方を摘んで食べた弟子たちは何も間違ったことはしていないとばかりにおっしゃったのです。それは主イエスが安息日の本質を正しく理解しておられたからです。安息日を定められた神様の心をよくご存知の方だからです。パリサイ人たちは律法を守ろうとして一生懸命でした。しかし彼らには律法を与えてくださった神様の心が分からなかった。パリサイ人たちは律法を守ろうとして細かい規則を定めました。しかしそうすることによってまるで律法の周りにですね垣根を作ってですね取り囲むようにして律法そのものが見えない、律法を定めた神様の心が見えないという状態になってたんです。細かい規定は守ります。でも律法そのものの本質が見えていない、それをお与えになった神様の心が見えないというのが彼らの問題でした。それに対して主イエスは 神様の心が分かっておられる方です。ですから安息日を守るように言われた神様の心をご存知でられた、安息日の本質を正しく理解しておられ、安息日に何をしてよいのか、何をしていけないのか、安息日に関しても権威を持っておられる方でした。イエス様は安息日の規定によって縛られる方ではなくて、むしろ安息日規定の上にあって、それを定め、それに対して権威を持っておられる安息日の主であるということです。イエス様が安息日の主であるということは、それに対して権威を持っているだけじゃなくて、安息日がですね、本当の意味で人々に命をもたらすのはイエス様なんです。コロサイの2章16節17節に次のように記されています。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。安息日も影でした。本体であるキリストの影でした。安息日が教えているのはイエス・キリストのこと。本当の安息日の祝福はイエス・キリストを通して注がれる祝福なんです。つまり安息日はイエス・キリストを信じることによってこそ、その意味を知ることができるものなのです。安息日は旧約聖書の10回の中で記されています。出エジプト記の20章の10回の中では、神様の創造の御業との関係で定められています。それは安息日が3つの意味を持って守られるべきことが教えられていました。まず1つに、神の創造の御業を覚えて神を称える日であること。2つ目に、人間は神の形に作られたので、神に習って生きるべきことを確認する日であること。そして3つ目に、人間だけではなく家畜も含めて全てのものに休みを与えることによって憐れみを実践するようにという、そういう意味で安息日が与えられていました。また申命記5章の実会の中では、イスラエルがエジプトから救い出されたことを覚えるように、そのために安息日を守るようにと教えられていました。そこでは一つに、安息日は神様の救いの御業を覚えて喜び感謝する日であるということ、二つ目は、自分たちが神様によって解放されたように、私たちも他の人を解放してあげなければいけない。安息日には家畜であっても全てのものに労働からの解放を与える憐れみの実践、それを思い起こす日としてですね、安息日が定められていたのです。安息日の規定をはじめ十戒が定められたのは、人間のうちにある神の形の回復のためでした。神様が人間をお作りになった時、人間を神に似たものとして神の形にお作りになりました。ところが人間が神様に背いて罪に陥った時に、この神の形が歪んでしまったんです。その神の形をどのようにして回復させるのか、十戒にはそれが一つに示されているんですね。十戒をもし完全に守ることができる人がいるならば、神の形が回復されていく。ところが人間には十戒を完全に守ることができませんでした。その力を人間は持ってませんでした。 つまり人間は自分の力で神の形を回復することができないのです。その神の形を回復させてくださるのがイエス・キリストの救いなんです。さあ、私の得意な例え話、今日は20ドル紙幣を持ってきました。ああ、またあの話かと思う人ももういると思いますけど、20ドル紙幣、私から見たらシワがありますけど、皆さんからシワがない、全くシワがない状態と想像してください。神様が人間を作りになったときに、神の形もシワがないような綺麗な状態だったんです。ところが人間が神様に背いて罪を犯したときにどうなったか、歪んでしまったんです。神様の形が歪んでるんです。存在そのものはあります。しかしそれは歪んでしまっています。それを人間は自分の力で回復させようとしても、人間の知恵知識を持ってしても、修行を持ってしても、どんな宗教を持ってしても、科学力を持ってしても回復できないんです。もし実戒を守ることができれば自分の力で回復できるときもできないんです。イエス・キリストの救いはそれを回復させてくださる救いです。イエス・キリストを信じることによって、私たちのうちにある神の形が回復していく。それが違う表現で言えば神の子とされる特権なんですね。そしてどんどん回復されていきまして、完成を目指しているわけです。イエス・キリストの救いというのは、例えて言うならばそのような救いであります。この救いを踏まえて安息日をイエス・キリストを通して理解する必要があります。イエス様を通して私たちが安息日を見ていくならば、次のように言うことができるでしょう。まず第一に、安息日は私たちが神様のものになったということを確認する日です。イスラエルがエジプトから救い出されたことは、イエス様の救いのモデルでした。エジプト側の脱出は単なる救いというふうに言われずに、贖いと呼ばれています。そしてイエス・キリストによる救いも贖いと呼ばれます。贖いというのは、簡単に言えば、神様が私たちを救ってくださって神様のものにしてくださったということです。贖われて罪の奴隷から解放され、神様のものになったんです。それがイエス様の救い。私たちは安息日にイエス・キリストによって救われたことを喜び感謝します。それとともに自分のすべてが神様のものであることを自覚するんです。私の人生は私のものよという生き方ではなくて、私の人生のすべては神様のものという生き方を何度でも何度でも確認していく。私たちは神様のものですから、神の御心に従っていくことに何度も何度も立ち返っていく。それを安息日で覚えなければいけません。なぜなら私たちは神様のものですから。神の形に作られたものとして私たちは神様に習って生きていく。それは、次の二つの戒めに生きることによっても表されると言えるでしょう。もう想像がつきますね。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という二つの戒めです。この二つの戒めは、本来神の形というのがどういうものであるのかということも表しています。 私たちは安息日に神様を礼拝しますけど、神様を礼拝することは神様を愛する行為なんです。神を愛する思いで賛美を捧げます。愛する神の言葉を心に留めていきます。神への愛の捧げ物として自分自身を捧げていきます。そして神の御心に従って自分と同じように隣人を愛する決断をしていくのです。それがイエス・キリストを通して見えてくる安息日の意味です。二つ目は、安息日には神の新しい創造の御業が始まっているということを覚えます。私たちも安息日に神様の創造の御業、神様がですね、天地万物宇宙をもう作りになった創造主であるということを覚えます。しかしそれとともに、今やイエス・キリストを通して新しい創造の御業、つまり再創造の御業が開始されているということを覚えるのです。イエス・キリストにあって私たちは新しく作り変えられたのです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。誰でもイエス・キリストを信じるなら、その人は新しく作られたもの、神様の創造の御業が私たちのうちに始まりました。そしてそれは完成へと確実に向かっています。そして未来におきましては、神様は全宇宙的な再創造の御業を成し遂げて新天新地を完成されます。神様の壮大な創造の御業がイエス・キリストの御業を通して行われた。神様がイエス・キリストを通して行われた壮大な救いの御業を覚えるのが安息日なのです。イエス・キリストの救いに預かることによって見えてくる安息日は決して束縛の日ではありません。むしろ恵みにあふれた日です。安息日の主であるイエス・キリストが私たちの人生を新しいものと作り変えてくださいました。安息日にイエス様を主として崇めてまいりたいと思います。